月でつながる社会活動のすすめ、ハグラジオ。前回の続きからお聞きください。
とか何かしら私は結構満足しない人、うん、よかったよって言われて、いやでもってこうマイナス面を常にこう、うん、自分の中で評価として出してしまう性格なので、うんうんうん、そこまで彼は考えてないのかなって、うん、単純に楽しい時間だったって思ってもらえれば、うん、あれそれでいいのかな、うん、いやいいのかなって自問自答
なるほどね、うん、そっか面白いね、なんかこっちの捉え方が変わったっていうのは、うん、ああなるほどなと思って思うのは、
うん
うん
うんう
ん、なるほど、
うん、
何が正解かが、
うん、そう正解はないよね、
うん、こっちはこれだけしてあげられたって思ったのは自己満かもしれないし、
うん、
子供にとっては楽しい時間が過ごせたらまだ低学年だし、
うん、
もうそれでいいのかなって、うん、まずは知っている大人、うん、信頼できる大人、自分のことだけ見てくれて楽しい時間が過ごせるで花丸なのかな。
やっぱりそのまずそもそも小学校の実はその今歌手に担当してもらってる1年生の子たちってあのハクフォールとしても初めての対面で会ったことがない子どもたちだったんですよね。なんか小2の年代の子たちが今私たちオンラインでは見てないので、うんうんうん、その上の学年の子たちはコロナになる前にギリギリ 1,2 ヶ月導入期間でリアルで会っていた子たちだったので、うん、本当に会ったことがなくっていきなりオンライン大丈夫っていうところから今回始まった4人のお子さんたち、
うん、
でやっぱり知らない大人とこう何かをやっていくって、うん、対面でやった時も最初の 1,2 回は本当になんかみんな固くなってることが多かったのに、それがこうオンラインでやっぱりこうやって回数を積み重ねていくと、あ、1年生さんでもこうやって安心してだんだん挑戦しようって思えるんだなっていうことをなんかすごく感じるようになって、だからなんかまずはこの楽しかったここの場所は安全だって思うことがスタートで、でその後なんかそこの中でこう何かをやってみて、あ、うまくいったみたいな成功体験がなんか子どもの中に積み重なっていったらまた次のやりたいことが出てくるかなっていう感覚がすごくあるから、なんかこうそこはゆっくりじっくりなのかなっていうのと、いやでもこのオンラインで関係性作るの本当難しかっただろうなっていうのはすごく改めて感じて、いやカッシーに本当ありがとうってめっちゃ思っている。
初めてなので逆になんか難しいのか簡単なのかがわからないのも良かったのかもしれない。対面で会ってたら、対面だったらこうできたのに、ああできたのにとか、こうできない方に目を向けてしまったかもしれないから、そういった意味ではそれも一つ良かったのかなっていう。
なるほど、確かに最初からもうオンラインが前提だったから、
うんうん、
また今度直接会いたいなっていうのがやっぱりありますけど、うんうん、今は今で、
うん、
画面越しだからこその何かコミュニケーション、うん、まあ、次の子が担当する子がいるのかいないのか、
うん、
まあもうすぐ対面で会えるのかもわからないですけど、うんうん、まあ、一つの体験として経験として、うん、まあ良いものだったのかなと
思って、うんうん、
まあ会える日が楽しみだよね。やっぱり関係性オンラインで築いてきたあの人たちが実際に会うっていうって結構特別な場になる気がやっぱするし、
うん、
それはすごく楽しみだよね。あとだから今まさにこういうふうに、やってきた実体験がやっぱり今後のプログラムの改善にね絶対生きると思うし、あの対面でできるそのなんて言うんだろうところもあれば、うん、もしかしたらこの後そのオンラインじゃないと支援ができないところに対してみたいな時に、うん、もしそうなった場合はこういうプログラムのこういうコミュニケーションをしていくといいよみたいな、やっぱり前例にやっぱりなるので、うん、なんかすごいとても大事 なんか気づきがいっぱいあるんだと思うので、うん、まあ、その辺あれだよね、
うん、
あのプログラムの返答にぜひ活かしていけるといいのかなっていう、
うん
うん、 ちょっと話をですね、はい、まあそんな感じで、少し観点を変えたいんですけど、はい、さっきのねそのカッシーの、言ってくれてたそのかなりさそのこれでいいんだろうかって試行錯誤をするタイプなのでって話があったんだけど、はい、カッシーのそのなんて言うんだろう人となりをもう少し知りたいなと思っていて、どんな子供時代とか学生時代とかその、うん、働いてこういう活動しようと思うまでの10年間とかね、なんかその辺のストーリーちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
まずは どんなお子さんだったんですか。
どんな子だったか、
うん、自分のこと振り返ってみて。
そうですね、勉強は好きじゃなかったです。勉強、なんで勉強しなきゃいけないのか、うん、なんでいい手取んなきゃいけないのかが分からなくて、
うん、
小学校の頃はもうカラーの分かりやすい、
うん、
もう80、100みんな普通に取れるようなスペースだったからですけど、中学高校で丸暗記をしなきゃいけない、
うん、
しないと点が取れないみたいなテストが嫌いで、
うん、
嫌いでした。で親も勉強しなさいっていうタイプじゃあんまりなくって、
うん、
ただこう親自身が自分があまりできなかったからって言って習い事はいろいろさせてもらって、
うん、
でその良くも悪くも習い事が全部ゴールがないものだったんですね、
うん、
ピアノと書道とかな、
うん、
であと水泳か、
うん、
なのでこう勝ち負けがつかないんですよ、
はいはい、
だからそれも多分私のもっとこうできたはずっていうのにっていう性格につながっちゃったのかなって思ったりはします。うんうんうん、なんか褒めてもらえてもいやここ失敗したからとか、
もっと上があるみたい
なまだまだって思って、ある意味だからこう自分を褒めてあげるってあんまりうまくできない、未だにできないんですけど、うん、
なるほどね。
で中学は吹奏楽部入って、うん、高校も吹奏楽部で、それもまたゴールがない音楽をやってしまったので、
うん、
っていうところで、まあだから本当に好きなことを、
うん、
やりたいことを自分で決めて自分で選んできた、
うん、
からあんまりこうそう親がこう言われたからとか親が引いたレールに乗っかって気づいたらここにだとかじゃなくて、うん、結構自分がこうしたいっていう気持ちで生きてきたかなとは思います。
なるほど、結構ストイックな、
うん、
自分に厳しい系な
だらけてますけどね、これって決めたら決めたものについてはとことんやるんですけど、逆にそうのめり込むって知ってるから覚悟するまでが遅くて、
そうなんだ、
叩いては戻り叩いては戻りで、
うん、
なかなか今回もやっとっていうところで踏み出した感じでしたね。
そんなだから保育のねところとか、まあ、要は子供に興味を持ったって話があったけど、それはいつ頃興味を自覚したんですか。就職とかなのか、大学とかさ進学の時に進路を考える時に思ったのか、働く時に思ったのか。
まずその幼稚園の先生とかはもう中学生の頃から小中 の、 その高校進路を考えるって時で、
うん、もうその時から
なんかなんでか自分でも分からないですけど、うん、でも母に聞くと友達の家遊びに行っても友達の弟妹と遊んでたよって聞いて、
うん、
あなんかもうそういうもんだったんだっていうところで、もう漠然と幼稚園の先生になるみたいな、だからそういう資格が取れる、まあ最初の話に戻りますけど大学附属高校に行こうって決めて高校にも入って、で大学に進むつもりだったんですけど、まあそこでユニセフとか海外のいわゆる恵まれない子どもたちみたいなのを知って会いに行きたいなと思って、大学生になったら行こうって、
うん、子どもたちに、
子どもたちに、子どもでどういう生活をしてるんだろうとか知りたいなと思って、で大学のいざシラバスを見たら子どもなんとか教育なんとか児童なんとかしかなくて、つまらないってその時思っちゃったんです、うん、海外に興味があったから、
あなるほど、ね、
であ違うんだきっとと思って、うん、 全然違う学部を選んで、
なるほど、
でいざその子供たちに会いに行こうってなった時に、旅行か、留学か、ボランティアかなってことでネットで探して、でその海外に行くボランティア団体に入って、だからボランティアに全然抵抗はないんです。NPO 法人の団体に入って、で海外行ったり、国内のちょっと災害派遣の現場に行ったりとか、っていう活動の中で、まあ就職っていうのが今度次のゴールになってくるので、なってくると。でじゃあ私はどう生きていきたいんだっていうのを、実際就活始まるのって3年生の頭とか夏ぐらいなので、それまでに答えを出さなきゃってことで、あれやこれや手出して、でその中に子供もやっぱりあったんで、子供の夏のキャンプのなんかリーダー役みたいなのでちょっと子供にも関わったりとかした。中で自分の中のゴールが、まずは教育は資格も持ってないし、何かを教える立場になるのに社会人になってなきゃ無理と思って、まず普通に就職しようって言って、で普通に就職してっていう感じで、そうですね、
そっか、なんか大学時代にだからいろんな NPO で結構その海外の子供に会いに行ったりとか、国内でなんかそういう支援したりとかみたいなことを、
一つの団体です。
あ、一つの団体です。
そう、なんかいろいろ活動あって、海外にも行くし、なんか清掃活動もするし、
すごい、
なんか地域支援みたいなのもあるし、で飛び道具じゃないですけれども、その単発で、水害があった、地震があったって時に隊が結成されて、
災害
ボランティアってことで行くとかで、そこでなんか最初ボランティアがしたかったわけじゃなくて、手段として選んだ結果、すごくいろんな学びがあって、自分じゃ絶対に行けない場所に行けたり関われたり、で自分のこう生きていこうっていう価値観がそこで養われたというか、そんな4年間でしたね。
じゃあ結構がっつりそこの NPO さんに関わって、ね、多分いろんな活動に参加してたってことだと思うんだけど、就職のタイミングでそっちの NPO 業界に就職するっていうのは、歌詞の中に選択肢としては出てこなかったの？
なかったですね。
なんでだろう、なんでだろう、
ね、そこ気になる、
大変そうっていうのがある意味知ってしまってたからっていうんですかね。
その団体を運営するっていうのだと、
活動っていうのが、まあ自分の団体しか知らないですけど、まあ大体 OB OG の人がそのまま活動に残ってやってるわけなんですが、まあ学生対学生でこう活動するものもあれば、海外になるとリーダーとして、大人として引率者としていくとか、大変そうと思ってなので、まずはなんか普通に企業で働こうっていうところがやっぱりベースになっちゃいましたね。
まあ、タイプがあるよね。その NPO の専従職員としてっていうキャリアを選ぶ人もいれば、そのなんていうか、企業で営利企業で働きながら、ボランティア的にその営利の活動にも関わっていくみたいな、でどっちかっていうと、まあ、このハグフォールはその後者の、形が多いので、そういう人で構成されてるんだと思うんだけど、まあ、それ多分いろいろ考え方があると思うんだけど、で今話でその歌詞の話の中 でそれで一回なんて言うんだろう、仕事にその営利企業の中に入ってやっていくよってなるわけじゃないですか、はい、でそこからの10年間ってどんな感じだったんですか？なんか
本当に普通の社会人やってました。
普通の社会人っていうのは、
普通に働いて、あの事務職、営業とかじゃないので、会社の外の人と関わることもなく、もうひたすら内勤で働いて、好きなことして、遊んで旅行行ってみたいな、普 通のなんか OL みたいな、うん、
じゃあその社会人になってからは逆になんかその旅行も、うん、あの例えばその途上国の子供たちに会いに行くみたいなのじゃなくて、
ないです、ね、
あそうなの、うん、それはもう逆に大学生の時にやりきったみたいな、そんな感じ、
答えが出たからもう別に必要がないってなって、
うん、
全然で行くならば若いうちアジアは近いから、
うん、
3日4日あればサッと行けるけど、うん、ヨーロッパは1週間ないと無理だから、うん、でもうヨーロッパの方ばっかり
出てて、
で、
留旅行の方がなんか夏休み冬休みが一応いただける会社なので、
うん、
もうそこをゴールに、
うん、
なるほどね
こう次はどこ行こう、次はどこ行こうっていうところで、うん、結構20代後半とかは、
うん、
旅行が一番の楽しみみたいな感じで、
自分のキャリアと自分の人生を充実させるみたいなことに集中した、
すごいあのあれなんだけど、歌詞がそのこれまで、うん、その多分いろんな国に行ったんだろうなと思って、うん、その一番行ってよかった国ってどこだったんだろうなっていうの
を、どこだろう、
うん、
刺激的だったのはやっぱりニューヨークですね。意外と良かったのがポルトガルっていう。
へえ。ポルトガルはどんなところが良かったの？
ポルトガルはあの海が近いので、
うん、
食べ物が美味しかったっていうの
が大事。
良かった。あとは坂が多いところ、
うん、
街だったので景色がすごく綺麗で、景色が、あ、景色見るの好きなんだって気づくみたいなところもあったりして、
うん、
意外と行って楽しかったなって、
へえ、結構食と景色みたいなのが、両方満たされると、幸せな気持ちになりそうな、
そうですね、
楽しいな、そんな歌詞がさ、その10年経ってまた少し気持ちが多分変わったっていうストーリーなのかなって思うんだけど、変わったのか、なんて言うんだろう、要はだから今回またそのボランティアに検索するっていう行動に出るにはさ、何かがあったんじゃないかなと思うんだけど、その10年間のやってる中で今回だからそのね、ボランティアを検索するに至った、なんかそれ何のきっかけがあったんだろうと思って、
一度あの保育士の勉強したんです、資格を取ると、